続いて、みんな、無所属品川、吉田厚美議員の質問です。子宮頸がん検診と子宮頸がんワクチンについて、子宮頸がんは近年、若年化の傾向にあると言われますが、区の現状は、女性が20代から30代の年代別に発症するがんの中では第1位です。本人や家族にとってはもちろんのこと、深刻な社会問題では、
頸がんを含む子宮がんによる死亡者数のピークが60歳代から40歳代に移っており、子宮頸がんが若年化していると推測され憂慮しています。
受診率アップへの工夫は、
本人への意識啓発を基本と考え、2年に1回の受診個別通知などによる受診勧奨を行っています。
検診手帳は区の判断で加筆可能となっていますが、啓発への活用は、
国の標準的仕様の中にオリジナルページを差し込み使いやすくしています。
女性医師が在籍する指定医療機関の記載を
今後の課題とします。
指定医療機関一覧表に休診日の記載などを付け加えては、
受診者の利便性が向上するよう工夫します。
学校教育の場で正しい知識と繰り返しの周知をしては、
リーフレットを8年生に配布し周知徹底しました。保健手帳などを通じ生徒などの啓発に努めます。
検診受診率やワクチン接種率の目標数値は、
国の目標受診率 50% に近づけ、接種率はおおむね 80% を目標に施策の充実を図ります。
高層住宅の防災について、エレベーター閉じ込め防止対策について地域防災計画素案に記載があるビル管理者などによる救出作業講習会とはどのようなものですか？
日本エレベーター協会で消防機関を対象に救出訓練の講習を行っていると聞いており、これに準じる講習会が行われるものと考えます。
平成23年と比べた停電時自動着床装置などの設置数は
398台から421台に増加しました。
1ビル1台という保守要員の数が少ないことを前提とした素案に対する考えは、
地震時の復旧は点検業者による安全確認が必要であり、まずは1ビルにつき1台が早期に運転できるようにとの考えを示したものです。
1ビル数台の閉じ込めを想定すると、エレベーター点検ができる建築士の共助は急務では、
建築士は被災建築物の応急危険度判定に参加してもらう予定です。閉じ込めに的確に対応できるよう研修会の実施などに努めます。
高齢化社会における生涯現役について、区の高齢者の人口比率は
24年度 20.2% の比率が47年に 26.9% になると推計されています。
超高齢化社会におけるこれからの生涯現役に対する考えなどは、
社会参加を継続することで健康な生活が維持されるものと考え、シルバー人材センターなどに支援を行っています。
高齢者が経済活動の担い手として活躍するためのサポ品川の現状は、
都内の同様の施設の中でもトップの就職数を維持するなど順調に運営されています。
これからの方針は、
就業センターの一角に移転し利便性を高めており、ハローワークとの連携を強化することで実績を高めていきます。
若者向け就業支援について、新規対策の意義は、
雇用環境悪化で身近な自治体による支援の必要性が講じています。
若者就業体験対象者を30歳前までにした理由は、
区内中小企業のニーズにかなう人材の確保と育成を支援することを目的としているためです。
就業体験後そのまま企業への正式採用はあるのですか？正規雇用の道をどのように考えるのですか？
就業体験先での正規雇用に結びつけることが重要なポイントのため、研修内容などを工夫します。
高齢者と若者のワークシェアなど 柔軟な働き方を進める必要があると思いますが、所見を。
区の実情に合った方策を研究し、施策に反映していきます。
みんな無所属品川、吉田厚美議員の質問でした。